Spinner. J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年3月27日放送、ビスポークテーラーサルトリアチッチェオの植木紀之さんに伺ったイタリア・ナポリの思い出話、お楽しみください。
僕あの植木さんにメールしたのってあれ春くらいでしたっけ？
はい、夏前ぐらいだと思いますねいやメールを最初確認して、博士さんって書いてあるんですよね。バイオリニストの博士です。
バイオリニストの博士ですって書きましたね、
はい、でうちあのインフォのメールアドレスを、はい、ホームページとか、インスタグラムとかに出してるので、はい、結構その海外とかいろんなとこから迷惑メールみたいなのが来るんですよ。
なるほど。いたずらだと思った。
最初いたずらだと思って、でとりあえずみんなに相談して博士太郎からメール来てんだけどみたいなどう思うこれみたいな
やっぱりそうか。いやでもどうしようかなと思ったけど、とにもかくにもいろいろなところで植木さんのお話をなんかこうウェブとかで見てインタビューとか読んだりして、でまさしくスーツの洋服の写真見て美しいなと一目惚れして、
ありがとうございます、
これは作ってもらうべと思って、どうしようかな、もう店に直で行こうかなと思ったけど、まあまずはメールしてみようと思って
そうですね。でスタッフからとりあえず返信だけしたらどうですか
そうね、返事くれたもんね、
返信してみたらいいと思いますよって言われて、はい、まあそのまんま返信して、でやり取りがあって、はい、そのアポイントが決まったんですよね、はい、いついつの。
そうでしたね。
ただずっと信じられなくて
あ、そうなの、は
い、やり取りしながら本人なのかなみたいな
まだ騙されてんのかなみたいな
そしたらその約束の時間にいらっしゃったんですよ。
はい、行きましたよ。
もう一目見た瞬間に分かったんで来たみたいな
その割にはリアクション薄かったでしょうね。
いや顔に出ないって言われるんですよ僕。でもめっちゃみたいな、ね、みんな見てもみんな見ないし
そうね、みんな仕事にね集中してる感じだもんね。
来たと思ったけど、
あのみんなそうか、
見れないし、
なんか面白い空気感だよね、いつもあのテーラーで伺うと何とも言えない、僕大好きなんですけど、あそこの空気なんかこういつも仮縫いとかしていただいてる時の緊張感というか、うん、いい空気ですよねお店の中がね、こうお店っていうか工房というか、
そうですね、まあいい意味でみんなやっぱ緊張しながら、
うん、すごくいい、僕音楽家だから余計だと思うんですけど、はい、例えばレストランとかでもこう気の利いたっていうかBGM とか大嫌いなんですよ、うん、レストランでちょっと小粋なジャズがかかったイタリアンとかあるじゃないですか、
はい、
もう最悪嫌いでもう気になってしょうがないんですよね音楽が。
あ、なるほど。
まあ素直に言うと何もかかってないお店が好きなんですよ。でフォークとナイフの音と、はい、なんかお皿が触る音とか、はい、お客さんが喋ってる声とかが聞こえるお店が好きなんですね、
なるほど、
レストランでも、はい、でも植木さんのテーラー伺うと、はい、シーンってしてるじゃない。それでミシンの音がカタカタカタカタカタカタカタカタとかしててさたまんないんだよねあの時間。
まあそうですね、仕事中って本当にほぼ誰も会話しないんですね。
そうだよね、
はい、なので朝行って、
うん、
まあ、挨拶しおはようおはようございますって挨拶して、うん、そっからお疲れ様ってまで一言も喋んない
でしょうね。いやだから今日ね違うのよ、この番組の収録にあたって僕はスタッフに、はい、この間植木さん喋んないぜって言われたんですけど、ね、大丈夫大丈夫、すごい安心してますよみんな、あ、ちゃんと話してくれる。
本当ですか、よかった
さあ今日はそんな植木さんの旅のお話もなんですが、はい、そのどういうふうにお仕事に就かれたのか、
はい、
テーラーの道を目指されたきっかけとかですね、うん、伺いたいんですが、大体いつ頃からそういうお仕事をっていうことになったわけ
ですか。ですね、19歳ですかね、
うん、
18歳で、まあ、大学に行ったんですけど、
はい、
大学が 大阪の体育大学に行ったんですね。
スポーツやってた。
はい、陸上をやっててですね。
なるほどなるほど。
でその時は本当にこうオリンピックを目指したいと、まあ、レベルは全然まだ低かったんですけど、
はい、
まあ、頑張ってオリンピックを目指そうっていうことで。
陸上はじゃあちっちゃい時からやってたわけ。
そうですね、うん、高校では、まあ、一応国体に、
なるほど、
まあ、全然いい順位じゃなかったんですけど、
はい、
でまだまあ努力すれば記録は伸びるはず、
うん、
で体育大学に受験したら合格して、うん、大学に行ったんですけど、その行ったらレベルが違うんですよ。
なるほど。
僕とは。
ほうほう。そのもう大阪の体育大学でもう全然違う。
全然違います。
え、お生まれお育ちはどこなの？
福井県出身です、ね。なるほ
ど。福井で頑張ってたけど、はい、大阪出てきたら違った。
全然違います。
なるほど。
すぐに、あ、これはオリンピックなんてもう夢のまた。
なるほど。
もう童話界でもいけないと思いました。
ほう。
でちょうど1ヶ月ぐらい経った時に福井県の陸上の大会があって、
うん、
まあ、僕は出なかったんですけど、うん、まあ、それでこう帰省するタイミングがあったんですね、うん、で高校の同級生とか、まあ、卒業、はい、一緒にいた頃の同級生に会ったら、その会話が、僕なんか大学ですぐちょっと挫折して、うん、ほとんど行ってなかったんですよ、うん、それがこうもう社会に出て、
うん、
仕事が大変だとか、うん、新しいことを覚えてるとか、
うんうん、もう環境が全然違うやつがいた。
はい、もうそいつがですね、かっこいいと思って。
面白
い。俺何やってんだみたいな。
なるほどなるほど。
でこうしちゃいられんと、
うん、それで選んだのがそのファッションというか服装だったわけ。
そうですね、
うん、
でその服飾の学校行く学費とかもそこからアルバイトをして貯めるっていう。
ああ、そうか、あ、専門学校に行ったってことね。そうです。そうだよね、
はい、そこから結局そのお昼バイトしながら専門学校の夜間に通う、
はあ、
で学校に行ってる間にその、まあ、リングジャケットっていう、
うんうん、
大阪にある、
はい、素晴らしい服を作る工場なんかもやってるもんな、はい、
ね、そうです。そこの工場に日中のアルバイトで入ったんですね。
なるほど。
で学校は大阪の梅田、
うん、
リングジャケットの工場は大阪の貝塚市っていう南の方にあったんですね、うん、はい、学校が6時半から始まるのに工場を、その時は定時が5時45分とかだったのかな、
うん、
そこまでやってると学校が遅刻するんですよ、
うん、
僕だけちょっと早めに切り上げないといけない、うん、それを毎回そのみんなが仕事してる中でお先ですって帰るのがなんかもう嫌になって、たら工場長からもううちで働けばって話いただいて、
なるほど、学校行かなくていいと、はい、働けばいいと、
うちで就職させてもらえと、
うん、
じゃあお願いしますってことでリングジャケットに学校辞めてですね。
なるほど、
はい、
でそこはもうスーツを作ってたってことか。じゃあリングジャケットでは。
そうです。で月曜から金曜ウィークデーは普通に仕事をして、
うん、
土日にその工場長が僕たちにその手作りのスーツ作りみたいなのを教えてくれたんですね。
はあ、普通の平部で仕事してるのは機械だもんね、
はい、
マシンメイドでやってで土日にいろいろ、まあ、この講習会みたいなものだ。
そうです。へえ。で僕みたいなテーラリングを学びたい若者っていうんですかね、
はいはい、
何人か集まって、
うん、その辺から目覚めていくわけだ。そのハンドメイドで作るスーツの喜びみたいな。
そうですね。ナポリの服をに追いつけ追い越せみたいな、うんうん、でこれはやっぱこう行ってみるしかないみたいな。
リングジャケットはやめたわけ。そこで。
そうです。
勇気いるでしょ。でも
勇気
だって安定してる仕事があるわけじゃない。
まあ、まあね、そうですね、そうですね。
でも一平それ捨てて、まあ、未来にかけるっていうか、はい、まあベッドだよね、はっきり言って、ね、
ああ、まあそうですね。その時は全然いやもううまくいくことしか考えない。
そうか、かっこいいね。そういうことだよね。迷っちゃいけないんだよね。行ってみてどうでした。まずそのもちろん修行が始まる前にナポリに降り立つわけじゃないですか、
はい、
初めて行ったナポリっていうのは 印象はどうでした？
あ、まずなんかすごいとこに来たなって
すごいとこ、
はい、ナポリの中央駅に降りて、はい、その時にその大家さんの娘さんが迎えに来てもらったんですよ、はい、で、まあ、彼女についていって車に乗ってアパートに行くんですけど、そのナポリってまあご存知と思いますけど、はい、すごい渋滞ですよね。
むちゃくちゃだよ、ね、
むちゃくちゃですよね。
渋滞はおろかその駐車してる車の向きとかむちゃくちゃなんですよね。
ほんで歩道から普通にこうその車の合間を縫ってこう歩いてくるし、これどういうことみたいな。
そうなんだよね、日本人の常識とかなんかルール一切通用しないよね。
そうですね、
ずっとクラクション鳴らしてるし、ね、意味がないんだよね。だからクラクションってさ、だから危険な時とか危ないって時に鳴らすんだけど、みんな鳴らしてるからずっとなんか挨拶みたいなパパパパパパって胸言ってるもんね。あれいざという時に意味がないですよね、あのクラクションは、
ね、まあそのなんかもうクエスチョンだらけで、うんそうだね、車でアパート連れてってもらって、うん、でまあ部屋に案内されて、うんまあ、そこでこう
まず語学学校、
そうです ね午前中語学学校に行って、うん、で午後からダルコーレっていう仕立て屋に、うんまあ、勉強に行くというか、うん、そういう生活だったんですけど、うん、ナポリだとそのちょっと治安の悪い箇所もあったりして、はい、あんまり入らない方がいい地区だったり、うん、それが結構その近いんですよね。あの本当にこう道一本間違うと
そっち行っちゃダメってところと勤め先も学校近いわけです、ね、まあ町も大きくないしね。ああ
そうですね、うん、だからまあそういうのを少しずつ覚えながら、
ね、カルチャーショックいっぱいだよねそれはね。
あもうもう
工房での日々って毎日どうされるんですか？まず一番初めに行かれたそのダルコーレさんってところ、
最初はまずやっぱこう一番下の仕事というかアシスタント的な仕事から入るんですけど、まあ裏地を待つったり、で僕の場合はポケットつけたり前身頃作ったりっていうののまあアシスタントですよね。それを大体3ヶ月ぐらいやってたんじゃないかな。
まあその中でもまあもちろん手伝ってお仕事手仕事をされるんでしょうけど、見て学べみたいな盗めみたいな世界もあるわけですか？
あ基本そうですね、うん、はい。
でこのダルコーレには約1年半いらっしゃったそうですけど、
はい、
それその後っていうのはもうこれで修行はおしまいなんですか？
あいえ、そのダルコーレ辞める時っていうのが、うん、ダルコーレの子で一緒に働いていたおじいちゃんの職人ですね、うん、まあ彼からその彼の家でその下請けというかそういうものをうちで一緒にやらないか、住み込みで、
うん、才能を見込まれたわけだ。
まあそれはどうか分かんないけど
でもそうじゃない、うん、
で行ったんですよね、
うん、
そしたらあの思うように仕事がなかったんですね。それちょうど行ったタイミングが8月そのバカンスシーズンっていうんですかね、うんうんうん、まあ手入れもほとんど閉まってるし、うん、そしたらその職人から、まあ、仕事ないから
あのすまないがみたいな。
そうですね、すまないがもなかったと思うんですけどもう日本帰れみたいなこと。
なるほど。
いやこっちはまだいろいろ勉強したいしと思って、でいや帰らない、そういうやり取りが何日間か続いてたんですよね、うん、そしたらある日その、まあ、指抜きって言われるその、はい、洋服を縫うときに使う道具と針と持って、まあ、車乗れって言われて、
うん、
でどこ行くのかなと思いながら、まあ、車乗って連れてかれたのがその次の、まあ、親方というか、
はい、
アントニオ・パスカレーロの工房だったんですね、うん、で僕はなんでここ連れてこられたのかも、
うん、分かんないよね。
何も分かんない、まあ、まあまあ工房行って、まあ、親方から、
うん、
そのレディースの、既製品のジャケットをポッと渡されて、
うん
でまあ、袖を何センチ短くしろと
で突然、
はい、で分かったってそれをやって、はいまあ、1時間か 1時間半かやって渡したら、それ20ユーロくれて20ユーロくれて、次の月曜日からここに来る。
かっこいい。テストだったんだね。
テストだったんですね。
はい、ね、
はい、
でやっぱりそこでいろいろ学ぶこと多かったですか、親方のところでは。
そうですね、本当に目から鱗っていうぐらい、
そう、
はい、
それ今までその、まあ、もちろんナポリについてから勉強した工房もありました、もっと言うと日本でもいろいろやってきたわけじゃない、
はい、
でもやっぱりその経験、植木さんが今まで見たものとは違ったわけですか、そのスーツ作りにおいては。
まあ、基本的にその洋服の考え方としては、うん、ナポリの他のテーラーと同じ、うん、こうなるべく柔らかく、
柔らかく、
うん、で来た時にそのお客さんにフィットする服っていうんですかね、うん、それは変わんないんですけど、そこにその仕事の細かさみたいなのを彼は求めてたんだ
ろうね。よく言うのはさ、やっぱりイタリーのスーツでも北の方行くと割とこうしっかりした形のものが多くて、うん、
はい、
南の方に行けば行くほどリラックスモードだったり、まあ、その柔らかいっていうのもあれば、ちょっとこうカジュアルっていうか雑になるっていうのもよく言うじゃないですか、
うん、そうですね、
手仕事なんかも、
はい、
でそんな中でナポリのっていうのはよく言われるでしょ、そういうことが。
そうですね、うん、その通りです。その中で、うん、日本人のようなその仕事に対するこう緻密さというか、うん、そういうものも求めてた。
なるほど、
彼が。
なるほど、
はい、
それはもう一つ一つの手仕事は全て変わってくるよね。
そうですね、それこそだから、うん、彼のとこ行って最初にこの仕事って渡されたのが、背中の中心の縫い目にハンドステッチを入れるっていう、
うん、
まあ本当にずっとよくやってた仕事なんですね、
はい、
で僕としてはその最初の仕事だし、
うん、
僕の仕事見てくださいみたいな、
うん、
いい仕事しますよみたいな感じでやったんですけど、うん、
はい、
出来上がって持ってった瞬間に汚いからやり直しって言われた。
あ、そう、次元が違った、まあ それもまた試してんじゃないの、うん、
まあかもしれないですけど、ね、まさかナポリ人に
言われるとはね、
はい、僕の仕事が汚いって言われるなんてみたいな
面白い。あ、そう、
それでハッと思いながらこう全部ほどいてもう一回やり直して、2回目はまあ OK もらって、
そのパスカリエルドさん、はい、っていうのはナポリでも著名な人なの、やっぱりそのテーラー界においては。
まあ知る人ぞ知るみたいな、その業界の中では有名ですね、うん、その僕がナポリでお世話になってた裏地だとか真珠とかそういう付属品を買う小さいお店がナポリの中心にあるんですけど、うん、そこの店主のおじいちゃんが、
うん、
パスカリエロはあナポリで3本の指に入るいいテーラーだから、
うん、
お前はそこでちゃんと勉強しなさいと、
はあ、
っていう業界の中では、
うん、なるほどね、
有名な、
素晴らしい。でもそういう出会いがあったからこそじゃないですか、やっぱり。
あ、そうですね、
ね、
はい、なんていうんですかね、全てが順調にいったわけじゃないけど、
うん、
なんかこう間違った方行ったかなと思ったら、そこにちゃんとこう正解があったっていうか、ね、
いや、はい、それは運もあると思うよ。
あ、そうです ね、
やっぱり
運はすごくあると
思う、ね、だって自分では絶対に開けない道みたいなものが、うん、勝手に誰かの人との出会いによってこうできていくっていうのはね。
そうなんです。だからその今になって考えると、
うん、
こうなるためには、
うん、
こうしなきゃいけないよねってロジカルに考えてることが、うんうん、あの当時こう何も考えずに起きてったっていうか
面白いね、
は
あ、うん、
なんかそういうのは運があると思いますね。
これ最近タキシードを広めるプロジェクトっていうのを始められたんですって。これ、
これはあのトリートドレッシングっていう、うん、ウェディングの衣装とかを扱う会社とですね、
はい、
一緒にそういうプロジェクトを取り組み出して、
うん、
っていうのは数年前、まあ、とあるパーティーに、
はい、
招かれた際に、うん、ドレスコードがあったんですよ。
あ、
ブラックタイの。
なるほど。
でその当時僕は自分のタキシードっていうのも持ってなくて、うん、で持ってないんですってその主催者側に話したら、じゃあダークスーツでもいいから、
うん、
来てください って言ってくれて、まあ、ダークスーツで参加したんですけど、うん、で僕と一緒に行ってくれた知人がいるんですけど、うん、彼はタキシード持ったけど、うん、僕に合わせて会えて、
なるほどなるほど、
で僕たち2人以外みんなちゃんとブラックタイなわけですよ、うん、それがですねちょっとこう恥ずかしいって言ったらあれですけど、いやこれやっぱりタキシードって持ってないといざという時に、でこれからやっぱその海外に出る機会とか増えていく可能性も十分考えられるから、これはもう作っとこう、
だから自分のためからスタートだ。
そうですね、
あのイギリスに住んでるとやたら機会があるよね。
ああそうですか。
やっぱりブラックタイって言われることはものすごく多くて、もうそれもね、娘なんかもやっぱり高校の時からやっぱりみんな彼氏はみんなすぐとにかくなんかボールがあったらすぐもうブラックタイだしみたいな、誰かのバースデーの時もブラックタイだしみたいな、みんなだからティーンエイジャーからそういうの着て育っていくからね、自然だし、まあ、ロンドンの街歩いてると週末はまあブラックタイでもうバス乗ってるやついっぱいいるもんね、もうみんなそれでコート引っ掛けてさ、だからこれからパーティーに行くんだっていう人たちがいっぱいいるし、オペラ見に行くだけでもそうだし、
うん、そうですね、
やっぱり自分自身が上がるじゃない、あれ、
うん、そうですよね、
やっぱりね、装いって結局もちろん TPPO もあるけど、うん、もっと言うとやっぱり自分の気持ちなんだよね、だからそういう意味ではそのブラックタイ、まあ、僕の場合は仕事柄っていうのあるけど、うん、やっぱコンサートもステージの基本はブラックタイがやっぱりいいからね、はい、そういった装いのコンサートもたくさんやるから着る機会多いけど、やっぱ、うん、何度も言うようだけど自分自身が上がっていく、
う
ん、
そうですね、
服装だよね、あれは
やっぱかっこいいですよね、タキシード
かっこいいよ、そっか、もう、いっぱい作ってますもん、
もうすぐ始まります、そのトリートドレッシングっていう会社自体もその日本に正式なタキシードっていうのをもっと定着させたい、うん、で、まあ、僕が思ってると全く同じことを考えた会社だったので、うん、じゃあやりましょうっていうことで、
いいね、
はい、
いやほらあの別に悪口言うつもりないけどさ、変な結婚式で着るやつあるじゃん、あの日本独特のあれ最悪だからね。ね、あれはさ
タキシードじゃないですから、
じゃああれはさちょっと待ってくれよっての多いじゃない、
はい、うん、そっからその日本人の本当にタキシード
のイメージからちゃんとね整える、そうだね、ちゃんとしたところに戻してあげないとね、
そうです
、あ、僕のも作ってください、
ぜ
ひオーダーする、するタキシード作ろう、ウェイキさんのタキシードでコンサートしたいな、
ぜひ、
うん、じゃあそれは次オーダーします、
はい、
あとこれはあのいつも皆さんに伺ってるんですけど、ウェイキさんにとって旅って一体何ですか。
楽しみです ね、
う
ん、
そうだね、
旅して何かちょっとこう残念なことというか、うん、思い通りいかないことがあっても、うん、帰ってくると結局楽しい
思い出になってる、
思い出になってる、うん、だから行く前の準備も楽しいし、うん、だから僕にとって旅はあんま楽しみかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
ANA World Air Current